こちらは JOZZ7BKFM ラジオ岸和田です。大阪府岸和田市から周波数 79.7MHz でお送りしています。
4時台後半はおしゃべりカフェゲストをお迎えしております。今日のゲストは薬剤師でホメオパシー療法士の畠山道代さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はようこそありがとうございました。
お招きいただいてありがとうございます。
とんでもございません。本当にありがとうございます。道代さんは泉大津の自宅サロンでカウンセリングとキネシオロジーなどで心と体の問題を探り、無理なく確実に自然治癒力にスイッチを入れるというオリジナルセッションを行っていらっしゃるそうなんですけれども、はいはい、具体的に言うとどんなことをされてはるんでしょう。
ですね、ホメオパシーとそれからブッシュフラワー、うんうん、これをメインに、その方のいろんな問題ですよね、心とか体の問題、それをキネシオロジーっていう方法で調べて、うん、それでその方の自己治癒力、自然治癒力を高めるもの、うん、それを最適なものを探って調べるっていうことをしています。
いっぱいいっぱい出てきましたね、言葉が、
はいはいはい、
まず
耳慣れない
ことがいっぱい出てきました。言葉がいっぱい出てきて、はい、私はものすごいときめくんですけれども
ありがとうございます。
もうなんかそれ何っていう感じのことがいっぱいなんですけど、ブッシュフラワー、フラワーレメディとかなんですかね、
う
ん、
そうですね、フラワーエッセンスっていうものなんですけど、うんうんうんうん、よく勘違いされるのがアロマセラピーのオイルですね、 あれと勘違いされるんですけれども、はいはい、あれとは全く違うものなんですね、
うんうん、
で、まあ、作り方も違うし、アロマセラピーとかはその成分がやっぱり働くっていうか作用するんですけど、うんうんうん、はい、フラワーエッセンスっていうのはそういう成分が作用するのではなくて、うん、お花の持つその性質、うん、エネルギーっていうかな、うん、それが働きかけるんですね。
花のエネルギーが働きかける、
うん、はい、
ちょっとそこだけ簡単に説明してもいいですか、うん、例えば何とかいう花がどんな働きを引っ張り出すみたいな、
う
ん、
そうでね、例えばすごい悲しくて仕方がない時とかね、うんうん、そういう時はその心のその悲しみを癒してくれて、もう泣かなくていいんだよとか、うん、もうそんなに落ち込まなくていいんだよっていう情報ですね、それをそのお花が与えてくれるんですね、
うん、
だからこう自然になんか心が癒されていい気分にまたなる、戻るっていうか、そういう感じですね。
そういうエネルギーを持った花があるってことですか。
あります。
面白い面白い。ホメオパシー、
はい
はい
はい、これはですね、日本語では同種療法、はい、同じ種類の療法っていうふうに訳されてるんですけれども、これもちょっと目に見えない世界の話になるんですけども、うんうんうんうん、これもやっぱりそのホメオパシーの、まあ、レメディって呼んでるんですけどもね、はい、それ一つ一つが持つその性質、
うんうん、
それがその方の心と体に働きかけて、うんうん、その方に教えてくれるんですね、今あなたがどんな状態かっていうこと、例えばさっきみたいに落ち込んでるとか、まあ、すごい怒ってるよ、あなたはすごい怒ってるよとか、うんうんうんうん、体のことで言えば今こんな熱が出てるよとかね、
うんうん
うん、今こんな風に頭が痛いんだよとか、うん、そんな風なことを教えてくれるんですね、うんうん、そしたら私は頭が今痛いんやとか、今熱が出てるんやとか、これはちょっと直さなあかんなということで、その人自身の自己注力が働き出すっていうことですね。だから自分の体を自分で直す、
うんうんうん、
自分の心も自分で直す、
うんうん、
そうすることで結局対症療法のように、ね、お薬でこの症状を抑える、
うん、叩き込むんじゃなくて、
そうそうそう、抑え込まないっていうことなんですよね、自分の力で治すっていうこと
ですね。なるほど。そう、ホメオパシーは何年か前に私も出会いがあって、一式
あ、そうなんですか。
もうそう、もうときめく、う
ん、ときめきますよね。なんかね、
ときめきますよね。なんかこう何とかの毒とかいう感じでしょ、あれ。
それ言うとちょっと怖いかも分からへんけど、
なんか言うとで、こうイライラしてるとき、
うんうん、
なんかちょっと高火になってる時に聞くやつとかね、
うんうんうんうん、
なんかすごい面白かったんです、うんうん、その本を読んでるのが、うんうんうん、でそれがこう自分が実際にその状態なのかどうかわからなかったから、はい、それは使わなかったんですけど、うんうん、インフルエンザの時、
はいはい、
にインフルのやつが聞いたので、
う
ん、あれすごい勇気いったんですよね、それを使うのって、あの病院行くべきかなとか思ったんだけど、うん、聞くんやと思ってもう体信じてあげなって思ったんですよ、
ね、うん、やっぱりね、自分の体って結局自分でしか治せない、
うんうんうんうん、
お薬って対症療法じゃないですか、うんうん、基本的にね、うん、だから自分の体っていうのは自分で治せる仕組みっていうのがもう誰でも持ってるので、
うんうん、
それをやっぱり思い切り使ってほしい、そうすることで結局お薬を使う機会が減るでしょ、
うんうん、
そうするとね、やっぱり将来的にはやっぱりこの日本の医療費の削減、
うん
うん、そっち それが大事じゃないかなと思うんですよね、
うんうんうん、
やっぱりみんな心も体も元気でやっぱりワクワクした生活っていうか、
うん、
送りたいと思うんですよ、
うん
うんうん、そのためのちょっと助けになればなと思って、まあ、仕事させてもらってるんですけども、
そうですね、体の症状っていうのは見て取れるっていうか分かりやすいですけども、うん、心の部分っていうのは、うん、なかなかこう分からない、
そうなんですよ、
はたが見て分からないけれども、こういうものを使うと作用していくので、
うん、
分かりやすいのかもしれないですね、ご本人自身が。
そうですね、うんうん、やっぱりね、本人がその違いっていうのを体感とか実感してもらうっていうのが一番大事なんですよね、
うんうんうんうん、
なんか検査の数字みたいにこう数字で何割良くなりましたとか、
うん、
そういうふうにこう出せないのでね、
うんうんうん、
やっぱり体感っていうのがすごく大事だと思います、
うんうん、あと、ブッシュフラワーでホメオパシーでしょ、うん、あとキネシオロジーですね、
はい、はい、キネシオロジー、これもね、まあ、耳慣れない言葉だと思うんですけども、うん、
初耳です、
うん、筋肉反射テストっていうテストなんですけどもね、はい、これで、その方の体自身が今どんな調子かっていうことを教えてくれるんですけども、それをテストする方法があるんです、
はい、
うん、でそれ腕とか足とかの動きですね、
それでこの体の部分が分かる、
うん、そうです、うん、教えてくれるんです、その人自身が、
は
い、だからそれを使うことでどういう例えばホメオパシーのレメディがいいかとか、どんなブッシュフラワーがいいかとか、そういうことがチェックできる、
あ、うん、あ、じゃあその病素というか、そのなんか調子の悪いところを調べるためにキネシオロジーを使って、
うんうん、
で分かったところに作用するいいものは何かという部分で、うんうん、ブッシュフラワーやホメオパシーを使わはるという感じですね。
そうです、
あ、なるほどなるほど、分かりました。
そうなんです、
はあ、すごいですね。キネシオロジー私は体験したことがないんですよね。
ああ、
体験するものでもないですけど、そうです ねさっき、そうや、そうや、
しまったな、ちょっと
しまったな、私もこういうところ抜かりなく私体験させてもらうんですけどね、ちょっとうかつでした。
いや、私もちょっと今日緊張してたのでコロッと忘れてました
いやでも本番入ってからの方がリラックスされてるようにお見受けします。
そうですか。
もう始まるまではちょっと、
いやいや、手が汗ばんでるんですよ、すっごい汗ばんでるんですよ、もうどうしようかなと思って
全然全然いやでもそういうね、なんていうんですかね、
うん、
まあ、対症療法じゃない方法、うんうんうん、自然療法にの部分ですよね、
はい、
にこう入っていかれた、うん、薬剤師さんもされているということなのですが、
はいはい、
けれども、いや、その薬ではなくてそういう療法に入り出したのっていうのは、
うん、
何かきっかけがあったんですか。
ありますね。薬剤師として長く仕事をしてたんですけれども、はい、その時にちょっと来られた患者さんですよね、うん、その方のお話を聞いている時に、この方はちょっとお薬だけじゃ無理なのかなみたいなね、うん、そんな感じがあったんですね。それでその時に私いろんなことを勉強してたんですけれども、でいろんなことを試してっていうか、もう使っていただいてね、
はい、
してみたんだけれども、どうもね、もう一つ回復しないっていうか、いい方向へ向かわないんですね、うん、それでまあその時に試していただいたのって、まあ、体に直接 使う、まあ、漢方薬とか、うん、あのサプリメントとかね、そういう栄養療法的なことだったんですけれども、はい、それでもなんかお腹が痛いとかいうことが起こるんですね、うん、はい、でこれはなんでかなと思って、まあ、よくよく話を聞いてみたら、やっぱりちょっとこう家庭内の、
うん
うん、ご家族との関係とかでやっぱりその気持ちの問題っていうか、うんうん、心の問題、うん、それがすごくやっぱりその方にとってはすごく影響を与えているっていう感じだったんですね、
うん、
でそれから心とかそういう面に働きかけるものは何かなと思っていろいろ探ったんです、
うんうん、
それこそいっぱい探ったんですけど、うんうん、その中で巡り合ったものの一つがホメオパシーだったんですね。
なるほど、
うん、でも当時はまだそのホメオパシーの本とか日本語の本とか一冊ぐらいしかなくて、うん、で読んでみたらすごい面白かったんですけど、うんうん、ちょっとこれは日本で使うの難しいと、一人ではとてもじゃないけど勉強できないと思ったんですね。だからちょっとほったらかしてたんです、
うん
うん、でもまあ何年かして、でまたちょっとそのホメオパシーに触れる機会があって、はい、でその時によしこれはちょっとイギリスに行って勉強しようかみたいな、
そこでイギリスが出てくるんですね。
そうなんですよ
待ってましたみたいな感じ
です。そうなんですね。
はあ、すごいですね、はい、それで
無謀ですよね。
いや無謀じゃないと思いますよあのしたいなと思う人はたくさんいると思うんです、うん、でもそれをすると決めるかどうかで人生って変わると思うんですよね、
うん
うんうん、決めれる人は決めていくんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、はい、そこでまあ思い切って、うん、はい、日本を飛び出しました。
うらやましい、まあ、あとついていきたい
ついてきてください
もうこのコーナーね本当に皆さんねもうパワフルでね、もうあなたについていきますみたいな人がたくさん来られるんですけど、毎回ついていきますとか言ってます。私いや、あの道夫さんも素晴らしいですね。
ありがとうございます。
その時の決断が、うん、そのイギリスに行ってホメオパシーを勉強するきっかけになったというか、はいはい、
うん、
でイギリスでお勉強されて、
はい
はい、ご主人もゲットされて
そうですね
今日はねちょっとあのカメラマンで外からね見てくださってますけど、はい、中入っていただきましょうかなんですけど、そうですね、じゃあ、まだまだねお話をお伺いしたいんですけれども、ここでちょっと一曲、曲を挟ませていただこうかなと思います。今日の道をセレクションでご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、映画のワーキングガールのテーマで、
はい、
カーリーサイモンLet the river run.
どうぞ。
カーリーサイモンのレッドザリバーランでした。はい、この曲はですね、私が30代の頃に、
はい、
激動の30代を送ったんですけれども、
はい、
その頃にいろんなことで落ち込んだ時とかに見ることで元気になれる映画だったんですね、
はい、
だから何度も見たんですけど、
はい、
その度になんか元気をもらってよし頑張るぞっていう感じになった映画なんです。
そういう曲やったりそういう映画があるといいですよね。
そうです
ね、スイッチ入れられますもんね。
そうですよね、
こう、うん、落ち込んでたのふっと立ち上がらせてくれる。
そうそうそうそう、うん、何かねそんな曲でもいいし映画でも何でもいいと思うんですよね、
うんうん、
例えば、うんうん、あの愛読書とか、
うん、
元気になる言葉とか、
うんうん、ああそれはありますね、
うん、ね、うんうん、そういうのがあるとね、あの何かあった時に、
うんうん、
すごい役に立つと思いますのでね。
そうですね、あの激動の30代と、
はい、
もうですね、逃しませんよここは。
そうですか、そうですか、話すと長くなりますよ。
どんな激動やったんですか。
うん、じゃあ実は私バツイチなんですよ。
はい、
うん、でバツイチで それでアメリカにちょっと留学したりとか、
はい、
あの別居したりとか、
はい、
いろいろ引っ越しをしたりとか、いろんな職業を変わったりとか、
うんうんうん、
そうしていたのがあの30代だったんですね、
うん
うん、だから私にとってはすごく激動の30代だったんです。
いや多分あの他の方が今聞いてて思いました、うん、すごいあの熱い時期やったんやな、身の熱いというかね、うん、すごい大きな経験を続けてされたんだなと、うんうん、
でもね楽しかったですよ。いろんなちょっと悲しいこととかねたくさんありましたけど、
うんうんうん、
今振り返ればやっぱり楽しかったですね。それもなんか自分の人生の一つっていうか、うん、
いいこと言いますね。
それが ありがとう、うん、それがあるから今の自分がいるみたいなね。
なるほど。そうですね。でもそういうふうに生きていきたいですね、うん、どんなこともね。
そうですね、うん、やっぱりね一回しかないじゃないですか、うん、今の自分の人生ってね、うん、だからそれをやっぱり悲しいことも苦しいことも含めて、
うん
うん、やっぱり味わってほしいなと思うんですよね、
うん、
で悲しいことや辛いことがあると反面こう楽しさが倍3倍何倍にもなると思いません？
うん、思います。その、うん、今ねその悲しいことを味わうという嬉しいこともね、うんうんうん、そういうこう勘で含むみたいなことをしない人が多くないですか、うん、なんかこうあの楽しいことも刺激の一つみたいな感じで、
うんうん、
もっとこう取り込めば身になるのにって思ったりすることがよくあって、うんうん、でも自分自身もやっぱ辛いことがあったりすると、うん、そこは逃げずに受け止めていきたいなと今思いました、道夫さん。楽しみますわ、そういうことも。
そう、うん、楽しんでください、悲しいことも、
ね、
うん、悲しいとこまで落ち、とことんまで落ち込むとね、
うん、
あと上がるしかないんですよ。
そうですね、
うんうん、だからとことん落ち込んでくださいとか言
って、あんまりなんかこうあのもがいたら飽きませんね。
うん、そっからね上がる上がるってもがらなくてもね、うん、なんかね自然に上がってきますよ。
うんうん、
私昔もっと前なんですけど、
うん、
20代ですよね、その頃すごい大失恋して、
うんうん、
その時1週間泣き暮らしたんですよ、うん、もうねな夢にも出てくるしね、もうどうなるんかなと思ったけど1週間したらなんか自然に上がってきて、
うんうん、
なんかその倍ぐらいあと楽しくなりました、
ね、女は強いね。あの先ほどね占いコーナーの前に小柳ゆきちゃんのあなたのキスは風邪症を書けましたけど、あれもう3番目にはあなたのキスを忘れましょうなんですよね。もうなんか嫌いになって楽になるのよっていうね、うんうんうん、感じで歌ってますけど、
うんうんうん、
女の人って強いのかもしれないですね。
うん、
1週間泣き暮らすか、
うん
うん、ないな。
最近はもうなんかテンポが早いから、
うん、
なんかそうじっくりなんか味わうっていうことが少なくなってるような、ね、
そうですよね、
そんな感じしますよね、
うん、そう、世の中全体がね、うん、だから一人一人が何事もこう一つずつ受け止めてる間がないというかね、
うんうんうん、
なのでもっと感じて味わってほしいなって本当に思いますね、
うんうん、そうですよね。
私はなんか結構味わいすぎてね、長いこともうまだそこ噛んでんのみたいな、しがしが噛み続けてるんですけど、
うん、
いいじゃないですかね、
うん、でもねそういうねなんかねいつまでもいつまでもなんか引っかかってること、
うん、
そういうのをこう解放するね、
うん、
テクニックっていうのがあるんです実は。出た
出た、そこへ来ましたか。
繋いだぞ。
繋ぎましたね、素晴らしい。
、はい、
待ってました。それは何という？
それはですね EFT って言うんですけども、エモーショナルフリーダムテクニックって言います、
はい、
日本語に直すと感情解放テクニックって言うんですね、
うんうん、
でこれ何するかっていうと、
はい、
まあ、トントントンっていう風に、まあ、タッピングって言って指先で自分 あの体のツボですよね、
はい、
8箇所ぐらいをトントントンって本当に指先で叩いていくだけなんですね、
うんうんうんうん、
それで、自分の中で、ね、自分の中でこう溜まっているこう不平不満とか、
うん、
怒りの感情とかね、悲しみの感情とかね、うん、それを解放していくっていうそういう方法なんですね。でこれは本当に誰でもできる方法で、
うん、
本当に3歳の子供さんでもちょっとやり方を教えたらもうで簡単にできる、
はい、
うん、だから子供さんに本当に使ってもらうとね、
うん、
あの今いろんな問題あるじゃないですか。
そうですね、
いじめとかなんとか、ね、うんうんうん、引きこもりだったりとかね、うん、そういうふうにそこまで自分を追い詰める前に、
うん、
自分の気持ちを解放して いけるっていうことなのでね、
はい、
そうすることでやっぱり子供さんにももちろんいいし、
うんうん、
やっぱり家庭の環境とか もちろん親御さんとか、うん、学校の先生とかね、
うんうん、
そういう方たちもすごい楽になってくるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、
うん、これは本当に簡単なので、であっという間にその状態変わりますからね、うん、本当3分ぐらいで変わるかな。
なんでさっき体験しひんかったの、うん、キネシオロジー前にもみちおさんにお会いした時も体験せえへんがあってね。あ、
じゃあ今度やりましょうね。
今度ね、
うん、やってどんな感じやったかまた、
そうですね、うん、
お話ししていただいたら、ね、
そうですよ、何のために何度もお会いしてるのか分かりませんけど、でも EFT はね、うん、その前回お会いした時お話伺って調べたんですよ、うん、
はいはい、
でなんかこう、うん、やれそうやなと思いながらそのままこう保存してあるんですけどね、うん、
これね EFT で検索してもらったらね、うん、海外のね、あの動画のサイトとかねいっぱい出てきます。
あ、そうですか、う
ん、だから海外では結構一般的で使ってる人が多いと思うんですね、うんうん、でも日本ではやっぱりね EFT って言ったら、うん、なかなか覚えてもらえなくて、
うん、
ETF とかね、うん、ELT LET とか違うやろ
っつ違う違うそっち、
そうそうそう、
なんかね最近そういう言葉が多いですからね、
うん、そうなんですよ、うんうん、でまあトントン療法みたいなね簡単な言葉で覚えておいてもらったらなと思うんですけどね、うんうんうん、
なるほどですね、うん、じゃあその人が抱えてる問題やったり、うんうん、まあ、体の不調やったりを、うんうん、まあ、キネシオロジーを使いながら探り出して、うん、はい、いろんな、ね、ホメオパシーだったり、うん、ブッシュフラワーだったりを使いながら、うんうん、まあ、キネ、あの EFT と、
はい、
おまとめ、まあ、全部総合した感じで、
そうです、はい、
セッションされてるということで、
そうですね、はい、オリジナルのセッション
ね、そう、うん、さ、ご紹介が遅くなってるんですけれども、うん、泉大津の方にねサロンをお持ちで、ご自宅のサロンなんですけれども、
はい、
どのあたりに、
春日町って言いまして、
はい、
泉大津の駅から歩いて3分です、
はい、
で泉大津の駅のホームから見えてますので、
うんうん、
私の家のベランダが、
あ、そうですか、
手を振っていただいたら見えますのでで
もいつもベランダにいないでしょ道夫さん
呼んでいただいたらすぐ出ますから今ホームにいますからとか、ちょっと携帯から呼んでください、
そう、はい、素敵なメニューでね、はい、いろんなメニューを取り揃えてサロンでされてますので、うん、何かねすっきりいかないとか、 何か違うんじゃないかとかね思われる方、検索してみてください。お名前で出ますかね。
はい、名前で出ると思います。逃げも隠れもしません。
逃げも隠れも、はい、潔い、はい、かっこよいです。
はい、はい、泉大津畠山道夫っていう感じで調べていただいたらすぐ出てくる。
出てきます。
出てほしいけど出てくるかな。
畠山今ちょっと検索してみてますけどね、
はいはい、
出てくると思います。で見ていただいてアクセスしていただければいいかなと思いますけれども、そのサロンでのメニューの他に、
はい、
今私先月でしたかお邪魔したのは、
はい、お茶会ですね。
お茶会ね、はい、
これは
あ、出ましたね、みちおさん、
あ、出ました、
はい、
あ、嬉しいな、はい、お茶会ですね。この次が3月の24日の日曜日、
はい、
午前10時半からだいたい1時間半ぐらいですけれども、
はい、
この自宅サロンの方で、ワンコインお茶会ということで、500円ですね、はい、こちらでお話しさせていただきます。
その中ではどんな、うん、まあ、先ほどねお話しいただいたようなブッシュフラワーだったりとか、はいはい、そういう、
はい、そうですね、はい、キネシオロジーのミニ体験とか、
はい、
あと音叉セラピーっていうのがあるんですけれども。
出た音叉、はい、もう最近なんか音叉ブームですか、なんかいろんなところで音叉出てますけど
そうなんですね。
でも道夫さんがお持ちの音叉はちょっと私初めて見ました、うん、あれ、
はい、陰陽五行の五行音叉って言いまして、
はい、
5色のカラーの音叉です、うん、でこれは東洋医学をベースにした音叉のセラピーっていうことなんですね、うんうん、で陰陽五行っていうのはキネシオロジーにもホメオパシーにも実はそういうの考え方を使ってますので。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
知らなんだ、
うん、そうなんです。みんなつながってるんです。
なるほどね。
はい、はい、そちらの方のミニ体験とかしていただけますので、
はい、
またよろしかったらどうぞお申し込みください、
はい、インターネットで、
はい、
泉大津畠山道夫で検索していただくか、もしくはですね、はい、この番組宛てにご質問送っていただければこちらの方からご案内させていただきますので、ご希望の方と思われる方ぜひぜひアクセスしてみてください。
それからですね、4月14日の日曜日なんですけれども、はい、この日は心斎橋の方で、はい、ワンデイセミナーということで、うん、ホメオパシーとキネシオロジーの講座ですね、こちらを丸1日、まあ、6時間ぐらいかけて、
1日講座なんですね。
1日講座です、うん、まだ詳細は実は出してないんですけども。
あ、そうなんですね、はい、これはまたホームページの方で、
はい、ご紹介させていただきます。
いや、体験面白そうですね。
はい、
よかったらどうぞ。もうね、はい、あ、それも聞きたい、あれも聞きたいばっかりでね。
いや、いろんなことを楽しんでください。
そうですね、はい、そうなんですけど、9月生まれはですね、はい、さっきの話だけど、今目の前のことに専念しなさいと、さっきね、占いで言ってたので、今目の前にあることをまずね、処理しないといけないんですけど、でも楽しそうですね、
はい、
ぜひぜひご興味のある方アクセスしてみてください。道夫さん、
はい、
あっという間でしたね。
はい、もう終わりなんですか。
はい、
もっと喋らせて。
いやでもね、はい、あのまたブッシュフラワーだけのお話とかね、
あ、そうですね、
お花のね種類とかもいっぱい伺いたいなと思ってしますので、
はい、
またぜひぜひ遊びにいらしてください。
はい、ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。今日のゲストは薬剤師でホメオパシー療法士の畠山道夫さんでした。道夫さん、
はい、
最後に曲を紹介していただいてもよろしいですか。
はい、では私の大好きな中島みゆきさんの曲、はい、時代のジャズバージョンでお願いします。
かっこいい。ありがとうございました。
ありがとうございました。